どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。さっき映像見てもらいましたけれども、1分動画を、ね、1つだけ見ます。今日はですね、主の御声に従う の思いに語られる神様というので、ね、お願いします。短い
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、思いのうちに語られる神様です。さて、人の話を聞く上で耳で聞くだけでなく心を向けるって必要ですよね。例えばあなたがテレビに夢中になっている時に誰かがあなたに話しかけたとしましょう。そんな状態で聞いた言葉は右から左へ素通りで後になって聞き間違っていたとか、何を言われたのか全く覚えていないということになるのではないでしょうか。それと同様に、私たちが神様の声を聞く上で心をしっかりと神様に向けることは非常に重要なことです。その時私たちは正しく神様からの声を聞くことができるのです。さて、神様はいろいろな方法で語ってくださいますが、私たちの思いのうちに直接語られるということがあります。まず聖書の使徒の働き11章11節から12節を見てみましょう。ここには聖霊様がペテロに語られ導かれた様子が出てきます。神様は思いのうちに語られ、導きやまた危険などを教えてくださいます。私たちはその聖霊様からの語りかけに敏感であるべきです。ただ思いには自分の思いがあり、神様からのものがあり、他の霊からのものもありますから、私たちはしっかり吟味をする必要があります。はっきりと神様からのものと確認できたなら、その言葉に従って神様のご栄光を見ていきましょう。それではまた。
はい、神様っていうのは目には見えませんけども、生きておられる存在で、私たちに具体的に語ってくださいます。あやふやではありません。基本的には聖書を通して語られますが、思いのうちにいろんな思いが来ます。もちろん私の思いは自分の思いとか、まあ、罪から来る思いもあれば、サタンから来るものもありますけど、神から来る思いもあるので、その思いの中に神様はしばしば語られます。それを本当に神様からの思いを聞き分けられるようになってくるとですね、導きが正確になってくるんですね。ぜひ皆さんですね、思いを大切にしてほしいと思いますのでね、本当に神様は思いに語ってくるのでね、それを大切にしてほしいというふうに思います。それと神様だなと思ったら失敗を恐れずに踏み出してみることです。本当に神様だったら非常に祝福されますし、もし間違っていても失敗しますが、それを通して学びますし、神様についていきたいと思っていて間違えたときは、神様必ず後で全てお受けにしてくださいますから、失敗を恐れずに神様だなと思ったら踏み出していくことをね、お勧めします。はい、それで今日の説教に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの15章の16節からもう一度読んでいきたいと思いますが、ポイントを絞ってお話したいと思いますが、まず16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。一つ目のポイントは選びということですね。で、選びにはですね、自分で選べないことと、まあ、自分が選ぶことがあると思うんですね。例えば、今日は、第二礼拝にここに集ってらっしゃるのは日本人と中国人の方ですから、日本人に生まれたのも中国人に選んだのも自分で選んだんじゃありませんよね。気がついたら日本で生まれていたり中国で生まれていたり、インターナショナルサービスにアフリカの方いっぱい集ってますから、アフリカの方が生まれたその国を選んだわけじゃなくて、気がついたらそこの国に生まれていたと。あと男の人と女の人がいる、まあ、ややこしいことはそれ以上言いませんが男に生まれたか女に生まれたかは、自分で選べなかったですよね。お腹の中で私を男にしてとか女にしてとか言えなかったですね。精子と卵子がドッキングするときに男にしてくださいとか言えなかったですね。選べなかったんです。これは選べなかったり、他にもあると思いますけどね、分かりやすく言えばそういうふうに選べない選びってあるんですね。今日はそのことは中心じゃないでさらっと話しますけど、選べない選びに関してある方は選べなかった、例えば男の人は女に生まれたかったと思い、女の人は男に生まれたかったと思い、日本の人は中国に生まれたかったと思い、中国の人は日本に生まれたかったと思い、結構その自分じゃないその選びを受け取らないで、あっちはよかったなと思ってる人というのはですね、不幸です。本当に自分が置かれたことを、その選ばれたことを、そこに神様を認めて、なぜ私が男なのかわからないし、私だったらね、日本人がわからない、でも神様はそこに置いたんだから、私が日本人であること、 男性であることは私にとっては最高なんだなって受け取る人はその祝福を受け始めます。別にどこでもいいんですよ。だからオンラインというか名前言いませんけど、ね、彼だったら、ね、中国に生まれたことは自分にとっては最高だったと思うと、その中国に生まれたことの祝福をたくさん受け始めるわけですね。あなたがその自分で選べなかった選びを本当に神様の手を認めて、神様はそこに選んでくださったんだって、神がそこに選んでくださったんだと思ったら、男性の方は男性であることの祝福、女性は女性の方であることの祝福を受け始めるんですね。これはね、ぜひ知っていてください。今日はもうちょっとそれはテーマじゃないからさらっといきますね。で次は自分で選んだと思っていること。ここは弟子たちがね、ペトロにしてもヨハネにしても、まあ、12人いますけどメインはね、でもまあペトロにしてもヨハネにしても私についてきなさい、フォローミーって言われてついていくわけですね。ペテロは網を置いて、仕事を置いて捨てて、でヨハネは父を置いてと書いてありますから、父を残して家族を置いてついていくわけですね。で彼らはイエス様に招かれて自分で選んでついていったんですね。でもイエス様はここで、いや、あなた方が私を選んだんじゃなくて、私の方があなた方を選んだんだよって言われるわけですね。これ分かりやすいのは結婚ですね。まあ、私が妻を選び、妻が私を選んだ。で、お互いが相手も選んでくれないと結婚の場合は成り立たないんですけど、まあ、そうやって選んだと思うわけですね。よく結婚して話をするんですけど、でもそうじゃなくて、ね、この人にこの人が選ばれ、この人にこの人が選ばれたと思ってると、こういうことが起こる。間違えた。って思うんですね。そうじゃなくて、妻と夫が、神様が妻と夫に選んでくださったっていう。わかりますよということ。妻が夫を選んだのも、夫が妻を選んだのもなくて、神様がこの二人を、妻と夫を一つとして選んでくださったっていう。これを知ってることはすごく大きいんです。どんな夫婦でもこれ以上いけないと思うことが人生の一段ではあると思うんですが、その時に神様が選んでくださったって思ってると、その神様のところに行けるわけです。あなたが選んでくださったんですって、どうかここを神様が乗り越えさせてくださいって、あなたが選んでくださったんですって、ね、昔こんな歌があったんですね。もうこれ以上愛せないって歌ったんですけど、ね、私の肉では愛せませんが神様が愛を注いでくださいって祈れるんですね。求めていいんですね。神が選んだんだから神責任があるんだから、神様は責任を持ってそれを助けてくださるし、そこを越えさせてくださるんです。選んだのは神様だから。で、自分で選んだと思っていてもしくて、神様が選ばれたんですよってことで、しかもね、大事なことがあるんです、この選びの時に。神が選んでくださったということを同時に、ここで、あなたを選んだとは書いてない。あなた方が私を選んだと思ってるけど、じゃなくて、私があなた方、あなたじゃなくて、あなた方を選んだんだよって言うんですね。ペテロを選んだし、ヨハネを選んだんだけど、そうじゃなくて、あなた方、10人だったら12人、こうね、夫婦なら夫婦でいいんですけど、とにかく俺が選んだんだよってことを言ってるんです。結構ね、私は選ばれたって意識を持ってる人は結構いる。神様私を選んでくださったって、間違いじゃありません、正しいんですが、それじゃ不十分なんです。あなた方を選んだんですね。聖書は一貫してあなた方って言うんですよ。もちろんあなたを選んだんですよ。でもあなた方はなぜこれ大事かというとね、私が選ばれたって意識と私たちが選ばれたってのは随分違うんです。例えばペテロはアンデレっていうのが兄弟いました。ヨハネはヤコブっていうのが兄弟いました。で、二人ずつ選んでられてるんですけども、まあ、この二人は別に問題ないですね、兄弟だからね。ところが、ペテロとヨハネというのはですね、全然タイプが違うんです。ヨハネは末っ子なんですね。一番若いんです。で、イエス様のいつも、当時はこれね、いつも横になってこう食事をしましたから、このお腹に次の人の頭が来るんですね。で、ヨハネはいつもイエス様の頭、この胸の中で頭を置いて、いつもイエス様のすぐ胸ぐらいでこう、胸ぐらいって知らない、胸の元でこうしたわけですね。ペテロはね、筆頭弟子なんです。まあ、キャプテンと言いましょうかね、筆頭弟子。ところがね、いわゆる長男タイプでね、とてもじゃないけどそんなとこ行けない。イエス様の前にいたのかな、横にいたのか分からないけど、でどうしてもね、ペテロとヨハネはですね、全然タイプが違うんです。喧嘩はしてないけど気になって仕方がなかった。でヨハネの21章で一番最後にイエス様がペテロを召して、ね、私についてくださいってもう一遍再証明するときに、はい、イエス様って言えばいいところにペテロなんて言ったかったら、こいつはどうですかってヨハネのこと聞くわけですよね。気になって仕方がない。ペテロとヨハネそういう関係なんです。で、皆さん例えば分かりやすく言えばね、あなたは選ばれたんです、ここにこの教会にね。安心してください、一生いろと言いませんから、使わされていってください、構いませんからね。でも今はね、今はあなたは選ばれたんです、一生縛りつくなんて言いませんから安心してください、もうどんどん使わす教会ですからね、言われたら使わされていってください、全然構いませんからね。ただ神が今置かれたんですよね。で、私を神が選ばれたと思うことはそんな難しくないと思うんですけど、私たちが選ばれたと思うとどうなるかというと、 この選ばれた私たちの中には、気の合う人もいれば、気の合いにくい人もいるし、趣味が同じ人もいれば、趣味が違う場合、趣味が違うのは構わないんですけど、野球のファンが違うと大変なことになる。卓球指導部と営業マンは野球の話はしてはいけない。政治の話と野球の話は。営業の人は知ってます。いろいろいるわけですよ。あいつだけは嫌だってね、クリスチャンは口には出しませんけれども、肉はそう思ってしまうような人もいることだってあるんですよ。人が増えれば。当たり前ですよ。人が増えれば。ね。タイプだって違うし、違う方が合う場合もあるけど、合わない場合もあったりするわけですよね。そのあなた方を選んだんですよって言われて、これ大事なところなんですよ。私も選ばれたけど、あの人も選ばれてるんです。この人も選ばれてるんです。あの合わない人も選ばれてるし、いろんな人が選ばれてるんですね。これをまずはっきりしておかないといけないんですよ。神が選んだんだっていう。自分も選ばれたけど、あの人たちも選ばれたんだってことなんですね。で、面白い。神様選びって面白いんですよね。あのね、気の合う人ばっかり集めないんです。あとでまた繰り返しますが、いつも話す一番最初のフィリピンチームね、あの規制がいっぱい起こったチーム、初期の海外選挙って面白かったんですね。少なくとも2週間、長い時3週間行った。なんでかというとね、当時ね、私たちはね、ちょっとね、不信感だったんですね。もう二度と来れないかもしれないと思ってた。今回お金が献金来たからよかったけど、もうまた来るとは思えないってね、恥ずかしいけど、そういう感じだった。みんな、秋元氏も正直言ってますけど、だから一回行ったら、この際いっぱい行っとこうってことで、少なくとも2週間、多い時は3週間行ったの、本当に。で、メンバーが行くんですけども、当時みんな若かったこともあって、今のはね、あの人とかカタカタって言うんですけどね、ちょっと品がなくなるけど、正直言ってね、あの連中って感じだったんです。みんなね、こう個性が、よく言えば個性が豊か、悪く言えば、もう字が丸出しって感じだったんですね。でね、チーム行くでしょ。面白いんですね。まあ、3、4人とかで一緒に泊まるときもあるし、チーム全体で一つのとこ泊まらせるときもあるんですが、男性と女性はもちろん分かりますけどね。まあ結構2人1組になるわけですね。ペアでね。部屋になる。1人じゃなくて2人1組大体ね。その2人がですね、まあ、あいつだけはちょっと一緒になりたくない。と、お互い思ってる人同士になるんだ、大体。で、海外選挙行くときのチケットはフィックスって言ってですね、変更不可のチケットなんです。お金がなかったからフィックスは安いから、一番安いから。ということは、一旦海外選挙行ったら、もう帰りますって言えない。帰りますという場合は高いお金出して片道買わなきゃいけない。だから最後まで出るしかない。ということで、そこでやられるわけですね。ところがね、この後言いますけど、そこでね、チームはよく祈るんですけども、そのいろんなぶつかったりいろんなことがあるんだけど、そこで居続けて祈り続けていくと、そのチームを通してたくさん奇跡が起こったんです。日本では祈ってもらうことしかなくて、祈ったことはなかった、まあ、あえて連中と言いますけど、連中を通して本当に奇跡が起こったんです。あちこちで。だから帰るとき、いつも向こうの人たちは涙を流してくれたんです。私たちに愛があったわけじゃないけど、行ったら、それ面白いんですね。あなた方を選んだ。一人じゃない。あなた方で、あなた方っていうのは、いろんな人がいて会わないこともあるんですね。でもそこで一つになるってことだ。どうしたらじゃああなた方が一つになっていけるのか。あなた方が、これ次なんですね。二つ目のポイントいきますね。ごめんなさい。その前にちょっと大事なことがあった。それはあなた方が言って身を結び、そのあなた方の身は残るためであるって書いてあるんだね。何のためにあなた方が召されたかって、身を結ぶためなんですね。身を結んで身が残るためなんです。で、皆さんね、あなたも選ばれたし、一人だけじゃなくて、あなた方がお互い選ばれたのは、身を結んで身を残すためだと書いてある。使わされていった場所で。まあ、使わされる場所が、海外選挙かもしれないし、あるいは家庭かもしれないし、あるいは職場かもしれないし、バイト先かもしれないけど、その神様がこの教会から使わしていく場所がある。そこに行くときに、身を結んでその身が残るためだと書いてあるんですね。もちろん祝福の身です。これは神の愛の身です。命の身です。それが、しかも残るって書いてあるんですね。見てね、なかなか残らないことがあるんです。ついたと思ったらちっちゃいこともある。でも、残るって書いてある。永遠に残る身を作るためとか。だから、皆さんが選ばれたのは、身を残すためね。あんまり感動してないですね。皆さんの人生に身がいっぱいついて残って嬉しくないですか。あなたの存在が人々を潤して、本当にみんなが笑顔になってくれて嬉しくないですか。 自分も笑顔になって嬉しくないですか。さっきの映像見てもらいましたけど、本当に暗かったんだから岡田さん名前出たからね、今ね出てましたよね。本当に暗かったんだから本人が認めると思います。私が知ってる人の中で3本の指に入る暗さだったんだ。でもその人が本当に明るくなって、迷惑かけた姑さんまで最後は和解してイエス様を信じて天に帰っていって永遠のお付き合いになるわけです。この後すごいと思いませんか。本当にこう、ね、あの選ばれて共にいると身をつけて身が残るんです。あなたの人生に身が残るんです。これは本当に素晴らしいですよね。でそういうことを神様そのために選んだって言ってるんですよ。そのために選んだんですよって。だから選ばれたことは自分が祝福されただけじゃなくて、あなたを通してたくさんの身が残るためですよって言われたんですね。じゃあどうすれば具体的にそうなるのかって、まず信じることです。頑張るって言うんで、まず信じること。で信じたらどうするかって次ですね、またあなた方が私の名によって地に求めるものは何でも父があなた方の話題になるためですと書いてある。何かってことでね、父に求めなさいって書いてあるんです。ただしここでもあなたじゃないんで、あなた方なんですよ。でこれ求めて祈りですね。祈りに2つあります。1つは自分一人で祈る個人的な祈りと、いつもに教会で共に祈る祈りですね。どっちも大切です。本当に神様と一体して交わってないと、そこでしか話せないことがあると思うから。そうですね、私子供8人いますけども、8人いたら8人一緒にね食事をするのとっても楽しいですけど、一人と特別に話食事をすることも大事なんです。下の子はねあんまりね一体してしなかったんですね。でも下の子たちは東京行ってくれたおかげでですね、東京行ってるね、東京に2人と神奈川に1人いるから3人一緒によくね食事と、東京に昔は毎月行ってたから、今ちょっと行ってますけど、行ってたからコロナ以降行ってますけど、これ、ね、一緒に食事をしたんですけども、みんなそれぞれ用事ができてくるから忙しくなって3人一緒揃わなかったら1人というようなことがある。でもね一体して食事できるってすごいんです。そのことのことに集中した話ができる。初めて聞く話とかいろいろ聞けるし、その子を通して他の話を聞いたり、その子のことも聞けたりしてね、これがいいんですね。で一体したから話せる話とか言える話、聞ける話がある。でもやっぱりみんなで話すとそれも楽しいし、それも必要なんですね。で神様と一体して話すことってとっても大事だから、もちろん大事なんだけど、ここではあなた方が祈りなさいって書いてある。一人で祈ってたくさん答えを見ますけど、あなた方が一緒に祈ると、そのあなた方の答えが来るんですね。共に祈ったことの祈りの答えが来るんですね、これ。で、これが大事なんです。ところがね、今日はちょっと本音の話が多いですけども、あなた方が一緒に祈りますとね、どうなるかというとね、深く入っていく祈りがもちろんあるんです。で、感動することもいっぱいあるんですけど、祈ってる途中でね、祈りってね、建前の祈りじゃないですよ。上辺の祈りじゃないですよ。上手の祈りじゃないですよ。本当に心をそぎ出したお互いの痛みや叫びを共有して祈る祈りをし始めるとね、時々ですね、カチンってくるんです。たまにね、ムカってするんです。いやそんな経験はないっていう方はですね、まだそこまで祈ってらっしゃいません。本当に心をそぎ出して祈り始めると深く入っていけるんですけど、時々ですね、いつもと言いますよ、時々ね、なんかカチンときたりするんですね。特にお互い心が知れてくると、まあだから分かりやすく言えば夫婦ですね。夫婦で祈りますとね、最初はいいんですけど、そのうち夫婦して始める悪気なくですね、夫はこうですけれどもとかでね、妻はこうですかとか言っちゃうとね、その言葉がカチンとくる。で教会ではお互いそこまで言わないけど、暗黙になんとなくなんか自分のこと言われてる、責められてるって思ってしまう。サタンがいるからそう思ってなくてもそう思ったりするし、実際そう思って祈ってしまうことが悲しいけどないですか。ないかな。ない人は成熟してます。で大事な人聞いたんですよ、カチンってきたことのない人って誰も手を挙げませんでした向かったことのない人って誰も手を挙げませんでした。みんな正直ですね、ほとんど原始者ですよね。だから深く祈ってるの、深く祈るとぶつかるんです。私はそれ否定的に言ってません。深く祈っていったらぶつかるんです。ぶつからない間の関係っていうのは、特別な場合がそうでなければまだ浅いんです。深く入っていったらぶつかるんです。で多くがそこで、あもういいやってやめちゃうんです。だから身がつかないんです。そこからが始まりなんですよ。クリスチャンの夫婦の特徴をしましょうか。仲のいい間は、世の中と一緒です。 必ずいろいろぶつかったり、ね、クリスチャンであるがゆえに逆にいろいろね本音でこう張っていくからぶつかったりするんですね。そうしたら、まあ、ダメだと思ったときに、そのダメだから始まるんです。ダメだと思ったときに、そこで神様のところに行ったときにもっと深くなるんですね。でこれは次のテーマになるんですけどね、祈るときにね、いろいろぶつかったりするんです。私はね、それ以上、はい、それ以上もダメだと思うけど、みんなそこで諦めるんですね。でそこで諦めないこと、さっき会社の話しましたよね。会社の話したときですね、言いましたよね、逃げれないんですよ。でしかもね、パウロさんと一緒に行くとね、秋元区長もね、祈るんですよ。で当時特に最初のチームはね、みんな力がなかった。今でも力はないんだけど、経験もなかった。だからもう祈るしかないから必死に祈った。最低1時間、ないときは2、3時間祈った。ずっと一緒に祈らなきゃいけない。カチンとくる連中と。そうすると、その中で取り扱われて、神が整えてください。そして本当に彼らを通してきて起こったのは現実に、実際に神の愛が流れたんです。逃げ出せなかったんです。やめれなかったんです。その場から逃げていけなかったんです。なんていう恵みでしょう。僕の人はやめちゃうんです。逃げちゃうんです。頑張れていません。いてください。神があとはしてくださいます。そこなんですね。それが一つね。で次ね、3つ目いきますよ。ちょっと駆け足ですけれども、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。今のことを関係するんですけど、愛し合うっていうとね、愛っていうとね、多くの場合間違えるんですね。ギリシャ語で言うとエロースとアガペね、大きく分けて、他にもいっぱいあるんですけども、まあ、大きく分けてね、エロースっていうのは聖書に一回も出てこない、他のギリシャ文学とか神学、神話に出てくる言葉ですけども、男女間の愛を言うことを中心にね、情熱的な愛ですね。奪い合うですね。はっきりと自己中心の愛です。自分が中心の愛です。アガペの愛は神の愛です。聖書の愛です。私たちには本来ありません。でもこのね、アガペの愛で愛し合いなさいと言ってるんですよね。人間的には無理なんです。でもね、イエス様を信じるとね、イエス様がうちに住んで聖霊がおられるからね、この方に祈り、この方と共に行くとね、アガペが流れ出すんです。でこのさっき言った祈り合う時にね、本音が出てきてぶつかるでしょ。そこでどうするかってね、何が来るかってね、これ愛し合うことが始まるんですね。質問しましょうかね。愛するって時ね、アガペの愛ですよ。エロスじゃなくてアガペの愛で愛するって時に、まず何から始まると思います。大事な人は知ってるから黙ってて、クイズみたいですね。当たった人には今日ですね、酒井兄弟が副作用のすごくいいカステラを持ってきてくれましたから、最初にたくさんあげます。愛するって何から始まるか知ってますか。愛の極めつけって十字架なんです。十字架は何から始まりましたか。許しなんです。実は愛することって許すことから始まるんです。クリスチャンの人ね、しっかりこの教えでね、許すことから。で許すっていうことはその前に何があるんですか。許せないことがあるから許すんです。別に許す必要ない人たちと許す必要ないでしょ。許せないことが起こるから許さなきゃいけないってことは、逆に言えば本当に神様の愛を体験したり、神の愛が流れていくためには最初に許せないことから始まるんです。大体許せないことってことは、腹が立ったりカチンとしたり落ち込んだり逃げ出したくなったり、もう嫌なことなんです。人生で起こってほしくないことなんです。早く着いたかな。人生で起こってほしくないことなんです。でもね、そこから始まるんです。本当にそれを許してたらね、神の愛が流れ出すんです。そしたらね、奇跡が始まるんです。許したら自由ですよ。許したら喜びがくれますよ。天国がやってきます。でもね、肉にはできません。許せないから困ってるんです。許せるぐらいだったら別に神に頼らなくたって許せるんですよ。肉にはできないんですよ、私たちは。どうすればいいかって。そこでね、神様のもと、十字架のもとに行くんです。これは本当にそこで。ペテロとヨハネはね、さっき言ったように別に喧嘩したわけじゃないけど、お互い引っかかってた。一緒に働くのはあんま得意じゃなかった。ペテロとアンデレ、ヨハネとヤコブよかったけど、ペテロとヨハネはね。ところが使徒行伝のペンテコステ体験した後、彼らは一緒に働いててすごい奇跡が起こってるんです。面白いですね。ペテロとヨハネなんて組ませてんの。神様らしいですよね。なぜ一緒ね。その前に一緒に乗ってるんですよ。なぜ一緒に乗れたか。 ペテロはですね、裏切ったんです、イエス様を。みんなこいつら裏切っても私は裏切らないってね、言い張ったんです。そしてイエス様はね、いや、鶏が二度鳴く前に三度裏切るって、そんなことはありません、私は絶対裏切りませんって言って、あれ本気だったと思います。嘘じゃない、本当に心からそう思ってたんだけど、実際イエス様が捕まった時に、やっぱ気になって仕方ないから追いかけていった。私はペテロやっぱり愛したんだと思いますよ。他の弟子たち追いかけてないもんね。ペテロだけだもんね、追いかけたのね。愛したの、本当に。だけど、その、まあ、女中さんって書いてありますよね。まあ、そこの人にね、女の人にね、あれ、イエス様と一緒にいたでしょ、弟子系ですかとか言われたの。いや、違う違う、いや、言葉の中鉛で分かる場合とか言って、そんなこと仲間とか言ってね、こう、3回ね、否むんですよ。で、最後は、呪いをかけて誓ったって書いてある、呪いをかけて。絶対裏切らないって呪いをかけて誓ったって、真似しませんよ、したくないから。すごいひどい、ね、エス様なんか、ちょっとひどいこと言ったの、呪いをかけてだから。そしたらその瞬間、鶏が鳴くんです、こけこけこって。これはね、でその時ね、ルカの福音書だけ書いてね、画家だから、ルカは画家なんですよ。面白いですね、ルカの福音書だけね、振り向いてイエスと目が合ったって書いてある。やっぱ画家の人はね、すごく注意深く見てるんです、そういうとこ。誰か絵を描きませんか、その時のエス様の目。間違いないですね。こんな目で見てませんよ。イエス様はね、これ言った通りだろって、全部わかってるよって、それでもあなたを愛してるからねって、立ち直ったら、兄弟を近づけあげなさいって、あと言ってるんですけど、そういう眼差しです。裏切っちゃったねって、でももう全部わかってるから、知ってた上で選んだんだよっていう、なんていうかな、ちょっとね、言ってしまうだけですけど、もう本当にそういう目だったと思う。だから余計苦しくて涙が泣いたんで、いっそ責められたらね、ああと思うけど、そういうわけで、こう、本当にこう、涙が止まらなかったんでしょうね。もう男泣きですよね。ペテロ裏切ってね、それで時ね、なんと俺はことしかないんだと思った。ヨハネはヨハネでね、末っ子らしいですね。あのよくバイク乗る人がつなぎって聞くじゃないですか。で当時の下着が一個つなったからね、逃げようと思ったらね、逃げるのに窮屈だったからね、慌てて脱いだんだ。で丸裸で逃げたんですよ。ヨハネはね、いつもイエス様ひだ元にいたのに。とんでもないやつですね。ヨハネはヨハネでね、あんだけイエス様いつも人元にいて、いつも、ね、胸元にいて、こんなに自分のことを愛されたですって自分で言うんだから、もうこんなに愛されたのに、なんて情けないんだと思った。どっちもね、自分がどうしようもない罪人だって知ったんです。頭じゃなくて、もう本当にイエス様、あの十字架の時だからね、骨の髄まで知ったんです。一番大事な時だったから、その自分が許されたって知ったんですよ。自分が許されたって知ったんですよ。完全にイエス様許してくださったって、責めない、許して、そして彼らをしかも選び続けて、愛し続けて、持ち続けてくださる。でそれを知った時に、自分が許されたってことを知った時に、お前何言ってんだとは言えなくなったんですね。本当にどうしようもない自分が許されたってことを知った時に、他の人を許すことができるんですよね。これは一つ、まず殺してほしい。それで、あとはね、そこで祈るとね、これ大事なんです。許しのことを言ったときに大事なことはね、感情を優先する人が多いんです。いや、許したって言ったって、本当は許してないか、感情があったけどね、感情は後からついてくると思ってください。御言葉に立つんです。許しなさいって聖書が言ってる神様、私はもう許しますって、あなたこんな私を許しかったんだから許しますってこう言って、本当に許しに立つ。とか、許しに立ってもですね、ここら辺ピクピクしてる。それでも許しに立って、許したところに立って進んでいくと、感情って後からついてくるんです。これは神様にすがって、そこに立って動いた人は経験しているはずです。そんなことまだ経験しないという人はね、やってないんです。トマス・ムーティの話をいつもしますね、私が許すときね。もうちょっと今日違った側面で話しますね。トマス・ムーティっていうね、ナイロビで2000人以上の教会の牧師をした人がいた。今もっと大きくなっていると思うんですけども、ずいぶん前ね。で、それでその人が神学生の頃、ね、言われたの。900人のイスラム教の村に行ってね、伝道してこいって。英語話したから、ペラペラだったから、英語の教師をしながら。で、英語のクラスをして、まあ、マーメリ来る人もいたんです。で、彼は一生懸命伝道したら、彼がクリスチャンだと分かって、ね、こう、イスラム教徒の人たちが、ね、イスラム教の村だからね、その借りた家をね、焼かれたんです。で、石を投げてくる。イスラム教徒は堂々と投げますからね、隠れてしませんからね。これが NPA と、イスラム芸能との違いですね。隠れない。堂々とやります。正義だと思ってるから。ね、石投げてくる、ね。そういうことされたの。で石投げた人は、ね、3人ぐらいいたそういうこと投げてきて、いつもやったの。 彼はね、霊のための歌だから断食して祈り、いろんなとこ行って霊の縛りをし、いろいろあるんだ。何にも効果が現れない。で彼祈ってたの、神様どうしたいんですかって言ったらね、神様語ってるのは、Forgiveness、許しなさいって。は？いやだからどうせ許しなさい、許しなさいって言ったから、許しなさいって言ったって許しようがないじゃないですか。彼らは悪いと思ってないって。あれが正義だと思ってやってるから許しようがないじゃないですかって時に言われたんですね。私が十字架にかかった時、誰も私に許してほしいと言わなかったって。でも私は彼らを許したんだって。バイフェイス、信仰によって彼らを許しなさいと言われたで、彼はね、ああそうかと思って、分かりましたって、許しますって様に言ったんですよ、ね、許しますって感じまでついてこない、でも許しますって、ね、そしたら次ね、じゃあ愛を示しに来なさいと言われた。えって彼らのところにあなたから近づいて手を差し伸ばしなさいと言われたからね、石投げた人のところに行ってね、こう近づいて行って手を伸ばしたらね、手をはたかれました。ほい戻ってきてですね、神様って言ってね、また許しますって言ってね、でまたねそれをね3ヶ月繰り返すんですね。一人じゃないですよ、いろんな人いて3ヶ月、何にも来ない3ヶ月間でも毎日許して示し続けていくんですね。3ヶ月経った時にね、一人救われる、一人本当にボンアゲンするんです。イスラム教徒だった人はボンアゲン救われる。そっからですよ、ダダダダダダダダって言って、それからね半年後だったか忘れたけど、正確な通知を始めると、でもそんな半年ぐらいだと思います。その村全員が救われるんです。これ実はね、現実だった話ね。彼はそう信仰で体験したの、大きかったでしょうね。でも許しってね、それぐらい力がある。なぜか知ってますか。許すとね、十字架の力が流れるんです。この十字架で解決できない血の問題は何一つないんです。本当にないんです。なのにどうしてクリスチャンがなかなか解決されてないかって、許しのところなんです。そんなことない、私許してますよって言いながらカチンと来てませんか、結構。もう許した許したって言いながら、何かあった時にグッと思い出したら、もう思い出すようにして自宅蓋をしている許してない人って言いませんか。神様、そしたら時々電話してくださるの、似たような人に、で思い出させるんだ。それはあなたをね祝福したいからです。許すとね、十字架の力が流れてくる。そうするとどうなるかというとね、怖いぐらい祈りが聞かれるんです。本当に身が結ぶんです。不可能だったものまで結ばれちゃうんです。私の教会の人たちはね、結構奇跡慣れしてるんですね。だからありえないことが起こっててもね、あっそうとか言うんですけど、だからさっきのね、ちょうど今日やったからね、そのさっき言ったあそこ出てくるのはほんの一部ですよ。姑さんも和解してエス様信じて天国に帰ったってさらっと言ってますけどね、考えてみてくださいね。迷惑かけた姑さんですよね。で彼女にしてみたら、可愛い子供を見てあげたいのに、病気になったら見てあげなくて、姑さん見てくれて嬉しいんだけども悲しかった。その姑さんと自分の両親が結局病気になって一生治らないって先生に言われたばっかりに、今日離婚して、離婚したくないのに離婚させられた、子供と引き離された。だから申し訳ないとは思うけど、一方でやりきれない思いを持ってたはずなんですね。でもその人のところに行って、本当に自分が悪かったと思って謝って和解できた時に救われたんですよ。永遠の付き合い、これって皆さんね、簡単に言うけどそんな簡単なことじゃないですよね。他にも言い出したキリがね、いっぱいあります。いつも話す南区の中市だって、南区がね、店長になって行った店で、店長じゃないや、上司に言われて行った店で、ね、もう散々ぶつかってこられて、みんなに無視されて、その2人ね、2人がそのやったわけですよね。その2人が本当に変わったわけでしょ。3ヶ月半かかってるんですよ。こんにちはって言ったら、みんなね、誰も挨拶してくれなくて、3ヶ月半途中でよっぽど言おうと思ったそうですよね、上司に。そしたら神様に、まだ私の時は来てない、感謝は見せてないと言われて、で毎日トイレって踊りながら、その、ね、自分のことをね、するそのトップの2人の人が、その人のことを徹底して感謝して、許しながら祝福して、許してもらえない、祝福してた、祝福してもらってた。そしたらある時突然ですね、自分が不登校だって話になって、その人の息子さんが不登校だったから、不登校に引きこもりだったから、そこから逆転したわけでしょ。大逆転が起こったわけですよね。でも3ヶ月半そうだったんですね。感情はね、やっぱりね、そんなね、ニコニコ笑ってね、無視されてもね、平気でニコって、そんな簡単なもんじゃないと思いますね。だって、南君がこの前言いましたよね、初めて言いましたよね、地獄のような日々だったって言ったんですよ。 ポロって初めてあんまり自分のこと言わないのに私ね感動したんですよ。そうかやっと君の本音分かったって言ってねそれは地獄でしょうね。あれはでもその地獄の日々だったのは逆転して最後彼がそのもう店はあなたがいなくても大丈夫ってすごいね信頼がもうあなたがいなくてもこの店は回るって言われてもらってで一番売り上げのいい店に行ってここそっちの店長になったんです今ね一番いい店に。でその時にお別れ会の時にねあのもうお別れがしなくていいってねそんな忙しいしみんなだからそのぶつかってきた2人がねどうしてもお別れ会をしたいって言ったんですよこの2人が。だからまあ分かりましたじゃあやってくださいって言ってその2人が主催してお別れ会をしたんですみんな集めて。で最後の言葉がねその2人がどうしても一言言いたいって言ってね1人がねあなたがこの店に来てくれて本当によかったってあなたに出会えたおかげで私と私の家族は変わりましたってあなたに出会ってくださったのは神様だと思います本当に感謝していますって言ったんですよ。もう一人はねあなたが来てこの店は変わりましたって本当にあなたが来てくれたおかげで店は変わりましたって私も変わりましたってあなたをこの店に送ってくださったのは神様だと思いますってどっちも言ったんですよ。で言ってましたよあのね、あの香港行ってレッドカーペット歩いて表彰されても嬉しかったけど一番嬉しかったのはこれだったってこの二人がそうやって言ったんですよね。大逆転でしょ実がついて実が残ったんですよね。いまだに何かあったら電話してくるんですって本当に一回ねなんかその人が電話かかったの聞いたことがある私が今誰だあの人ですかっておおとか言ってねすごいですよね。わかりますかね。あの許して祝福するんですね。感情じゃない感情後からついてくるから感情中心やったらなかなかそんなうまくいきません。私たちは肉を持ってるから肉は悲しいけど罪人なんですどうしようもない。でも許されたことを受け取っていくと感情後からついてくるって、ね、今日もう俺ちょっと時間が来てるから終わらんけど一つ目神様は私たちを選んだ私だけじゃない私たちを選んだんです。その中には会う人もいれば会わない人もいるいろんな人がいるけど選ばれたんですよって。じゃあどうすればいいかというと実を結ぶために選ばれてるから必ず実を結ぶんです信じるんですけれども一緒に祈るときに豊かに生えてくる。でも一緒に祈ってると本音で心から祈り出すと祈りの中でぶつかることがある。やめないそこで投げ出さない一緒に祈れないって言ってやめないそれでもそこにとどまり続ける。でそのうち次は許しもっと積極に許し出すそこに立っていく。そうするとね精霊は助けてくださる。そして実がついてくるってことをねぜひね覚えてほしいと思います。これはね皆さんね必ず皆さんの生活の中で起こってきます。その時にそこに立っていますとある方は1日ある方は10日ある方は1ヶ月人によって違いますけど、ね、神が時が必ず来るとね逆転が起こります。これはそれをねどうぞね主に期待して、ね、いただきたいというふうに思います。お互いね実を結ぶために呼ばれたんですね。最後に告白して終わりましょうかね。あの実が結ばれ実が残ります。神様は私を通して実を結び実を残しますって、まあ、私たちにしましょうかね。神様は私たちを通して実を結び実を残しますってついてくださいね。神様は私たちを通してたくさんの実を結びその実を残されます。アーメン。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたの約束ですから私たちは自分がそれにふさわしいなんて思っていません。でもあなたは選んでくださいました。私もあの人もこの人も私がふさわしくないようにお互い賭けだらけです。でもあなたが選んでくださったのでその私たちを通して実がつくこと実が残ることをありがとうございます。たくさんの人が笑顔になり祝福され癒され神の栄光を見れることをありがとうございます。どうです様、共に祈ることを導いてくださり祈っているといろんなことがありますがやめないで祈り続けることができるように助けてください。時には許さないことやもういいと思いたくないことがありますがあなたの十字架を見上げて許してそしてその祝福して神様の祝福を見ることができ気がついたら感情も本当に許せていて自由になることができますようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが罪があると祈りが聞かれませんのでまず悔やみと申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその求めと願いに応えられます。天のお父様、今一人一人心の叫びを持ってあなたの前に出ています。 その叫びに応えて心と体を健やかにし、霊を癒して解放し、精霊で満たしてくださり、導きを与え、語りかけを与え、神の祝福を表してください。恐れないで踏み出していきなさい。過去のことに縛られていてはいけません。私はあなたを新しいステージで豊かに祝福していこう。その中で過去に起こったことも全部益になっていくのを見ていきます。前を向かって進みなさい。その中で一歩ずつ一歩ずつ、私は過去に起こったことも益に変えていこうとしております。膝がすごく痛い方、その膝に触れてください。イエス様になって、膝を癒されよ。慢性的に腰が痛んで祈るとちょっと良くなるんだけど、また痛くなる方、天皇さん、その腰に触れてください。根本的に癒してください。一時的じゃなくて根本的に癒してください。腰を完全にされよ。胸にある圧迫、これはっきり悪霊です。胸にある圧迫、この悪しき霊をその人の力だっていけ。偶像礼拝を悔やため、今まで関わった偶像に関わる祭りや踊りや、そういうことを悔やためなさい。その霊的なものから私はあなたを解放しよう。イエス・キリストと命ずる。胸にある圧迫をもたらした足汚れた霊、偶像礼拝から来た霊、イエス様と命ずる。立て行け。耳鳴り、イエス様はこの耳鳴りを完全に癒してください。イエス様って耳鳴りを消えてなくなれ。耳を聞こえるようになれ。完全に癒されよ。難聴をエス様って命ずる。癒されよ。聞こえるようになれ。感謝します。ありがとうございます。携帯の不安を持っている方がいるんですけども、心配しなくていい。あなたは忠実に捧げてきました。私はそれを忘れていない。私はしっかりあなたを支えるので安心しなさい。またある方に主は言われます。私に祈りなさい。私はあなたを守ります。素直に大胆に私に祈りなさい。私はこの携帯のことを通してもあなたに、私が生ける神であることを教えようと主は言われます。イエス様のお名前によって祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々とともに、一同とともに、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アメン。